はい、よろしくお願いします。ということで、久しぶりにボードゲームのラジオをちょっと撮ろうかなと思いまして、録音することにしました。はい。時間は、まぁ、ちょっとわかんないんですけど、テイク2か3ぐらいになっちゃってるんですけど、いろいろ失敗して。時間は、まぁ、一応頑張って30分で収めます。35分か。まぁ、その辺ですね。はい。で、内容なんですけど、まあ、これはちょっと事前にあらかじめ決めてまして、まあ、レースフォーザギャラクシー関連にしようとしてまして、一つがですね、レースフォーザギャラクシー AI に関する、まあ、お話ですね。で、次がジャンプドライブですね、に関する内容を、まあ、知ってる範囲でちょっと適当に、もしかしたら間違ってるかもしれないですけど、まあ、ついて内容、ね、そういう内容を話そうと思ってます。はい。で、まあ、いきなりもう入っていくんですけど、レースフォーザギャラクシー AI すいません。うん。こちらなんですけど、ですね、何でしたっけ、その、まあ、とにかく開発が止まってて、ゼノインベージョンに対応してないんですね。簡単に言うと。うん。で、これが、僕もあんまし、すいません、知らなかったんですけど、2016年の11月26日に、ゼノインベージョンの、まあ、カードだけの追加ですね、版の、レースフォーザギャラクシー AI が GitHub で、まあ、公開されていることが、分かりました。はい。で、それが分かったのが2016年12月中旬ぐらいなんですけど、まあ、たまたまなんですけどね。はい。で、なんですけど、まあ、これですけど、エイリアンアーティファクト、まあもうレースオーザギャラクシー知ってる前提の話にしません、もう。はい。で、エイリアンアーティファクトっていうのがありまして、英語版しか出てないんですけど、まあそのですね、一緒なんですよ、結局。一緒でして、あんまりちょっと情報を詰め込みすぎないように早口で言うのやめます。はい。ですね、なんで一緒でして、追加カードのみなんですよね。なんで、インベージョンゲームっていう、オプションルール、メインっていうか何ですかね、その拡張の目玉商品、目玉の、まあ、売りとなる部分っていうんですかね、それはなしっていう、カードだけを入れ替えするっていうやつですね。その状態でプレイできます。まあ、エイリアンアーティファクトと一緒です。AI と。なんていうんですかね。まあ、とにかく追加カードだけですね。はい。で、まあ、これのバージョン0.95、0.95 ってやつで、プレイをすれば、現在、レースフォーザギャラクシーで発売されてるすべての拡張セットの、カードですね、を、まあ、適当に組み合わせてプレイすることができます。はい。ただ、僕の考えたやつはできるのかな、ちょっとわかんない。いや、調べてないんでわかんないんですけど、まあ、いいや、まあ、とにかく、ゼノインベージョンがプレイできるんで、まあ、非常にありがたいなというところですね。はい。例えばカードの効果の確認とかですね、は実はし合ってないんですけど、多分役で合ってると思うんで、まあそういうのの確認とかルールの確認はこれでもうすべて行えるんで、まあ英語版しか出ていないんですけど、まあ結構使ってる人多いと思うんですね、うん、意外と、うん、なんでまあそれについてのリンクを一応僕のサイトから貼っておくようにします。で、あと、ちょっと小ネタなんですけど、まあ、これはあんまり言っていないんですけども、いいかなと思って、古い話なんで、うん。ですね、まあまあ、ネタ的にちょっと話すとですね、ケルドン .net っていうところから、レースフォーザギャラクシー AI が公開されているんですね。で、それがですね、その当時、リアルタイムで、まあ、多分彼はプレイ、ケルドンさんはプレイしていたと思うんで、ですね、ブリンクオブウォーっていう、戦争の影っていう日本語のタイトルなんですけど、それですね、それが、まあ、発売されてちょっとした後に、そのレースフォーザギャラクシー AI 版の、ブリンクオブウォーですね、対応版が公開されたんですね、うん。でですね、何でしたっけ、それで、ですね。なんか僕もちょっとチェックしてたんで、すぐダウンロードして、で、やってみると、カードが2つですね。なんかちょっと処理がおかしいことが分かっ って、まあ、ルールで書いてある内容と、ゲーム上、ゲーム、ごめんなさい、ルールで書いてある内容と、あと、PC 上っていうんですかね、レースフォーズ・ギャラクシー AI 上での処理が異なる。まあ、というか、その、なんて言えばいいんですかね。ルールで書いてある処理ができないって方がいいんですかね。うん。まあ、とにかくなんかおかしいと、いうことが気づいて、でですね、その、非常に拙い英語なんですけど、その、ケルドン .net の メールアドレス書いてるので、ケルドン @keldon.net っていう、うん、まあ、あ、違う、え、そうですね、ケルドン @keldon.net っていう、コンタクトの E メールアドレスが書かれているんで、まあ、そこに、その、電子メールですね、電子メールで、送ったんですよ。このカード2枚、ルールでこう書いてあるんですけど、AI 上だと、まあ、できないんですけど、これって僕がルール読み間違いですかねみたいな。もしくは、まあ、AI 上で、何らかの処理が誤ってるんですかねみたいな期間で、もしよかったら直してもらえませんかみたいなのを送ってみたんですね。で、そうしたら数日後に反応があって、まあ、何回かやり取りしたんですけど、で、その具体的なその処理は正しくはこうだみたいな詳細に書いたんですね。なんかその多段構成っていうんですかね。ちょっと細かいところはもう英語で書いてあるんで読み直すのめんどくさいんですけど、めんどくさいんで読まないんですけど、効果が、その、2段階みたいになってるこうカードがあるんですけど、レベルスニークアタックともう一個なんかなんですけど、それの効果が、その、ある条件が成立したときに、なんか、この、他のカードの効果がうまく適用できないみたいな話だったと思うんですけど、で、それは、適用されてしまうのかな、できないのかな、なんかどっちかわからないんですけど、なんかとにかく、本来はできないことができる、もしくは本来できるはずのことができない、どっちかだと思うんですけど、なんかそういうことを、なんか詳細に書いたんですよ。で、具体的には、まあ、こういうことが、画面上で起こるってこともスクリーンショットでちょっと何枚か撮って送ったんですね。したら、その彼は理解してくれて、結局、なんかその、間違ってるという、その AI の処理が間違ってるってことが分かったらしくて、多分彼自身がレースフォーズギャラクシーすごく理解してる人なんで、ルールを書いたら理解できる人なんですね。うん。なんで、まあそのプログラム上の処理が誤ってたということで、ですね、そのケルドン .net の2010年8月12日にバージョン 0.73 っていうので、クリティカルフィックスっていうので、なんかその致命的なバグを修正したっていうので、アップデートされてるんですよ。で、それはその、まああれですね、日本人が電子メールを送って直してもらったっていうバージョンのやつですね。はい。まあ自分自身がプログラム書けるわけじゃないんで、まあバグ申告みたいな感じですかね。まあそれは日本人が修正してますね。0.73 に関しては、はい。なんで、まあ、多分、その、フィックス的なやつが何回かあるんですけど、それは、まあ、なんか世界中のどっかの誰かが送り込んだんでしょうね。そういうメールを。で、それで、ちょっと徐々に、その、回収されていくような感じなんでしょうね。まあまあ、そんなのもあったりしましたね。はい。まあ、これですね。で、次がですね、もう、さらっといきますね。はい。時間を決めちゃったんで。ジャンプドライブですね。これはですね、2017年の1月に発売されました。はい。でですね、まずジャンプドライブ自体をちょっと整理をすると、ちょっといろいろ用語を使っちゃうんですけど、まあ、わかる範囲で説明できる範囲は説明します。まあ、大した用語じゃないんですけど、用語というかゲームの名前になるんですけどね。うん。で、もともとこれジャンプドライブはレースフォーザギャラクシーのスピンオフ作品ですね。まあなんか、なんていうんですかね、外伝的なゲームの一つで、で、ロールフォーザギャラクシーっていう、まあダイスを使うレースフォーザギャラクシーがあったと思うんですけど、それとはちょっと違うベクトルのゲームになってます。まあなんで、そのレースフォーザギャラクシーユニバースって本人は最近言い始めてるんですけど、で、だったと思うんですけど、レースフォーザギャラクシーユニバースとかなんかそんな風に語り出してるんですけど、何でしたっけ？そうですね、レースフォーザギャラクシー、ザ・レースフォーザギャラクシーユニバースっていうものらしいんですけど、なんかその一連の世界みたいなものを言いたいんだと思うんですけど、まあそれの一つらしいんですね。うん。なんか、独自の世界があるんで、その、トム・レイマンには。 はい。まあ、それの一つということみたいですね。で、難易度的な話をすると、ちょっとサンファンっていう、もう一番元になったゲームがあるんですけど、まあ、それとちょっと適当に並べてみると、簡単なものから難しい順にちょっと並べますね。で、ちょっと後で説明するんですけど、ザ・シティっていうのもありまして、ジャンプド、ちょっとややこしいんですけど、ジャンプドライブの元になったゲームはザ・シティなんですよ。で、元々のレース・フォー・ザ・ギャラクシーの元になったゲームは、サンファン。で、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーの元になったのはレース・フォー・ザ・ギャラクシーなんですね。ちょっと言い方がややこしいんですけど、まあ、とにかく、難易度を、ゲームの難易度をちょっと言います。ルールの難易度で言うと、ですね、まず、一番簡単なのはザ・シティですね。で、次がですね、ちょっとルールだけしか読んでいないんですけど、ジャンプドライブが次に行きます。で、その次が、サンファン。で、その次が、ロール・フォー・ザ・ギャラクシー。で、最後に、一番難易度が高いっていうふうに言っていいと思うんですけど、それは、レース・フォー・ザ・ギャラクシーになりますね。うん。なんで、まあ、その今までちょっといくつかゲーム並べたんですけど、サンファンより簡単なゲームだと思われるので、敷居はだいぶ低いはずです。おそらく。うん。でですね、ザ・シティをもしかしたらちょっとご存じない方がおられるかもしれないので、まあ、ちょっとツイッター上でやりとりを、した時にザ・シティを出してもあんま通じなかった時があったので、まあ、一応ちょっと軽く説明をしますと、トム・レーマンが作ったゲームなんですね。まずザ・シティは。で、発売アミーゴから出てて、この小箱っていうんですかね。何ですかね。ボーナンザとか、あとハゲタカネジみたいなちっちゃい箱から出てます。で、カードゲームです。トム・レーマンなので、はい。で、まあ、特殊効果を使ったカードゲームで、ゲームの根本的な仕組みはサンファンのルールを採用してます。要は、カードにコストが書いてあって、そのカード出すと、そのカードを出そうと思うと、なんですかね、その書いてる数字分だけカード追加で払ってねっていう、まあ、いつものやつですね。レース・フォー・ザ・ギャラクシーでも採用されてるんですけど、まあ、大体左上に書いてあって、数字が3とか4とかですね。で、それ置こうと思うと、追加で3だったら3枚カード捨ててねってやつですね。はい。まあ、それの一番大元になったのはサンファンですね。うん。のルールを採用してます。で、ザ・シティがなぜすごい簡単かっていうとですね、サンファンには、ちょっとまた、ちょっとルール知ってるの前提になっちゃうんですけど、フェーズっていう概念がありまして、フェーズっていうのか、ちょっと名称を知らないんですけど、なんかそのカード引くとか、立てるとか、生産するとか、なんかいろいろ選べると思うんです。アクションの選択でしたっけ？なんか忘れたんですけど、まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシーで言うとフェーズなんですけど、その選択がありまして、その行動を、まあ、選ぶっていう、ところがあって、その後にカードの操作みたいな感じなんですね。で、で、ザ・シティに関してはもう建設っていうフェーズしか選べないんですよ。もう建てるってこと自体しか選べないんですね。うん。なので、そのフェーズ選択の概念がないんで、まあ、同時解決なんですけど、自分の手番っていう概念ないですので、で、プレイなんですけど、自分の、まあ、やりたいことという、なんていうんですかね、そのゲームのプレイとしては、カードを1枚伏せてくださいと。うん、まあ、出したいカード伏せてくださいと。で、その後に、全員で一斉のせいでオープンをして、まあ、書かれてる数字分だけ追加でカードを払うと、そのカードを、まあ、建設したっていう感じですかね。まあ、置けると自分の場に。まあ、そういう、それしかないですね。で、じゃあ収入とかカードの方でどうするのっていうと、それが終わった後に、まあ、プレイが終わった後に、インカムっていうんですかね、収入フェーズがありまして、で、そこで、まあ、得点とカードの補充ですね、それが同時にできるんですね。まあ、全員勝手にやるんですけど、カードに、その、得点とカードの補充量が書いてあるんで、で、それを、まあ、それが1ラウンドなんですけど、それしかないんですけど、で、それを終わるとまたカードを伏せるっていう、まあ、その建設するっていうフェーズに移るんですね。うん。で、で、そうしてしまうと、まあ、非常に単純すぎるので、まあ、単純すぎるまま終わっちゃうんですけど、要はですね、プレイヤーインタラクションっていうんですかね、相互作用がほとんどないんですよ。なので、ザ・シティはすごい簡単なゲームですね。まあ、カードの引き運でほぼ決まっちゃうんじゃないですかね、場合によっては。で、一応ですね、まあ、伏せて、出して、またカード引いて伏せて出してだけなんで、相手の動きってほとんど関係ないですね。うん。まあ、得点を何点取ってるかっていうのは多少の動きはあるんですけど、自分どうしようかみたいな。 で、ザ・シティでは、その、まあ、ほとんどインタラクションがないというふうに言ったんですけど、一部ですね、ちょっと若干考慮されていて、他人の出したカードっていうんですかね、他のプレイヤーが出したカードを参照するカードが一部あるんですよ。で、それで得点が入ったり、まあ、なんかしたりみたいなのがちょっとあったりするんですよね。少しだけなんですけど、ほんの。で、それで、まあ、この、少しだけ、その他人との絡みっていうんですかね、彼が、こういうカード出してるんだったら自分がこのカード出せば効果を得られるので、まあじゃあ一応出してみようかなみたいな、そういう動きは少しあります。はい。ただそういう特殊効果を持ったカードが非常に少ないので、基本的にはもうやっぱり引き運で決まっちゃうと思います。はい。でですね、まあこれがまあザ・シティなんですけど、でそれを踏まえた上で、そのザ・シティを元にジャンプドライブは作られているらしいので、ただ本人は激しく、ザ・シティと違うっていう風に訴えてるんですけど、まあ、自分ですね、僕がルールをちょっとザラッと全部厳密に読んでないんですけど、ザラッと読んだ感じだと、ほぼザ・シティだと思いますね、このゲームは。うん。なんで難易度は、さっき一番初めに、説明させてもらったんですけど、まあ、かなり簡単なゲームっていう風に僕は思いました。はい。でですね、じゃあザ・シティと何が違うのかっていう話になると思うんですね。で、それはですね、そのレース・フォー・ザ・ギャラクシーの世界を、なんですかね、そのザ・シティにその投入しているので、投入って言い方がいいのか、まあ混ぜ込んでいるので、ですね、その、いろいろですね、そのレース・フォー・ザ・ギャラクシー的なやりとりが加味されてるんで、ザ・シティよりはちょっとハンドマネージメントっていうんですかね、手札のコントロールをちょっと考慮しないといけないようなゲームの設計になってるみたいですね。うん。でですね、まずですね、そのさっき一番初めに説明させてもらったんですけど、ザ・シティのとプレイですね、まあ、カード出すっていう建設のフェーズしかないんですけど、このジャンプドライブも、あ、まず前提としてジャンプドライブは建設フェーズしかない、サンファンです。なんで一緒なんですね、ザ・シティと。うん。ただし、ちょっと違う部分がいくつかありまして、で、そこでちょっとプレイについて話すんですけど、ゲームを、開始すると、まあ、初期手札適当にいじくって選ぶっていうのはあるんですけど、なんか、カード配られて、手札5枚にしなさいと。まあ、7枚配られて5枚にしなさいっていうのはあるんですけど、まあ、そうですね。なんですかね。そういうマリガン的なやつですね。うん。若干できるんですけど。マリガンじゃないですかね。マリガンじゃないけど、まあ、手札調整ですね。開始時の。うん。できるんですけど。で、ゲーム開始されると、もう建設しかありませんと。で、建設は、一応ですね、これ、4つ選べるようになってまして、まあ、1個建設じゃないんですけど、まあ、とりあえず選択肢として4つ選べるようになってるので、ですね、ザ・シティは一応2種類なんですね。2種類選べまして、まあ、ザ・シティの場合は、カードを立てるっていう、まあ、カード立てるっていう言い方で、カード立てるっていう変ですけど、まあ、カード配置する、あとカード引くっていう2種類しか選べるんですね。カード配置すること自体を諦めてカード引くっていうやつですね。まあ、手札の入れ替えなんですけど、結局。で、それから見ると、ごめんなさい、ジャンプドライブは4つになってますね。で、建設のパターンが、まあ、カードの配置のパターンっていうんですかね、それが3つです。で、それ以外にドローですかね、うん、が1つになってますね。で、3つはどう表現されてるかっていうとですね、これ、レース・フォー・ザ・ギャラクシー的なものになってまして、もともとレース・フォー・ザ・ギャラクシーやったことある前提になっちゃうんですけど、ですね、発展、ディベロップメント、あともう一個がワールドっていうのがあると思うんですけど、ですね、それを選べます。まずカードの種類として。ダイヤのものと丸ものですね、どちらを配置するかを選べます。で、まあ、発展カード、ディベロップであれば、ディベロップメントであれば、カードの支払いコストが1下がります。はい。で、ワールドであれば、カードを、配置した後にカード1枚引けるってやつですね。で、これですね、その、なんていうんですかね、その、全然ルール聞いたことがない人が、あんまりボードゲーム慣れてない人ですね。が、まあ、カードゲームかな、カードゲーム慣れてない人が聞くと、結局一緒じゃんみたいに思うんですよね。結局、結果的にはコストが1下がってるだけなんで一緒じゃんみたいに思うんですけど、実はちょっと違いまして、ですね、 手札のコントロールっていうんですかね、手札の調整がこのゲームメインになるので、まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシーも一緒なんですけど、そのテクニックがそのまま使えます。で、それは何を言ってるかっていうとですね、コストが1安いっていう方ですね、ディベロップメント、まあ、ダイヤですね、に関しては、ですね、捨てたくないカードがある場合は、ディベロップメントの方がいいんですよ。コストを下げることができるんで、まあ、必要なカードを残すことができるんですね。で、逆に、カード、手札が良くないという場合は、もしかしたら入れ替えしたらうまくいくかもしれないじゃないですか。その場合は、ワールドを置いて、まあ、コストをまともに払ってカード1枚引き直したら、その引いたカードによって、まあ、今度なんか動けるかもしれないじゃないですか。なんで、なんですかね。まあ、手札が良い場合はディベロップ。手札が悪い場合はワールドっていう風に使い分けができるようになってですね。手札の状態によって。まあ、もしくは出したいカードによっても変えてもいいんですけど、そういう側面があるんで、まあ、そういう使い分けが、元々のレース・フォー・ザ・ギャラクシーであったんですけど、それがそのまま使えるので、ザ・シティみたいに、単にカード払うっていうだけじゃないので、そこの調整がまず効くようになってます。うん。で、三つ目の選択肢として、ディベロップメントとワールドをそれぞれ一枚ずつ置くっていうことができるようになってるんですね。で、これに関しては、コストっていうんですかね、カードの支払いをまともにやって、ボーナスは一切得られません。ただし、二枚置ける。ディベロップメントとワールドそれぞれ一枚ずつですね。というのが選べるようになってます。で、まあ、どうなんですかね、その安いコストで2枚行くか、重いやつ1個で行くかみたいなのが選べるようになってまして、で、それがそのザ・シティだとできないので、まあ、ザ・シティの場合は、初めに軽いコストで、まあ、ドロー重視っていうんですかね、そういうので、まあ、その手札を育てて、で、最後に、まあ、重いコストバーンと立ててしまうと、ほぼうまくいっちゃうので、それのその選択肢として、軽い系で行くか重いやつで行くかっていうのを後半ですねの選択肢の一つとしてまあ選べるようになっているので、そこでもちょっとゲームがまあ自分の中なんですけど分岐するようになっているのかなとは、まあなんとなくルール読んだ限りでは思いました。はい。で、最後の一つですね、四つ目の選択肢は、カードを配置すること自体を諦めて、カードをまあたくさん引いて整理するってやつですね。で、これはあのレース・フォー・ザ・ギャラクシーでいうところのエクスプローラーですね、うん、探索アクションに相当するものとしてゲームとして組み込まれてるみたいです。はい。でですね、ゲームの終了条件はザ・シティを踏襲していて、誰かが50点以上ですね、収入フェーズで得たら、まあ、それで終わりです。で、それで、その50点以上の人が複数いたら、よりたくさん点を持ってる人は勝ちみたいな感じですね。はい。で、50点未満の場合は、まあ、次のゲーム続行する。まあ、要はカード出すだけなんですけど、それをやっていくっていうことみたいです。はい。でですね、カードの特殊効果について、まあ、この、ちょっとざっと話すとですね、まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシー系のゲームなんで特殊効果使うんですけど、でですね、そこもですね、すごく、なんていうんですか、初心者向けにすごく配慮されてあって、なんとですね、アイコン3つしか使わないんですね。うん。まず、エクスプローラー、探索のアイコン、目のアイコンですね。で、次に軍事アイコン、うん。軍事力が1、2みたいなやつですね。あとは、ちょっとなぜかよくわからないんですけど、染色体アイコンが、なんか採用されてて、緑で X みたいなやつなんですけど、その3つしかないですね。まあ、目のアイコンと軍事力1と、あと、染色体 X ですね。この3つしかないですね。で、それだけだとちょっとあまりに単純すぎるんで、もうちょっといじってあって、ザ・シティでも一緒なんですけど、ザ・シティはですね、カードの特殊効果が文字で書かれていたので、今回のそのジャンプドライブですね、それも、一部その固有の能力っていうんですかね、カード固有の能力、それは、すべて、テキストで、まあ、簡単な、非常に簡単なテキストで表現されてるみたいですね。うん。例えば、まあ、そのディベロップ、発展ですね、コストを2下げるっていうのはテキストで表現されてますね。うん。まあ、ちょっとしたアイコンにも若干なってるんですけど、なんか、ハイブリッド型っていうんですかね。共通認識の、アイコンは、アイコンとして表現されてますね。それ以外はテキストで書かれてるみたいな感じですかね。まあ、見ればすぐわかるようになってますね。で、あとですね、そのレース・フォー・ザ・ギャラクシー、なんですかね、用語として、ですね、そのワールドの種類が4つあるっていうのがあったと思うんですけど、何でしたっけ日本語だと。まあ、とにかく青と茶色と、 緑と黄色ですね。あの、ノベリティ、レアエレメント、ジーン、エイリアンテクノロジーってやつなんですけど、その4色のカラーは、ジャンプドライブでも表現されているので、まあ、ちょっと得点とかに多分関係あるんだと思うんですけど、青のワールドたくさん持ってたら得点になるとかそういうやつでしょうね。まあ、そういうのも、ゲーム上で表現されてます。あとですね、なんか、あまあ、非常に細かい、細かいって言うとあれなんですけど、ですね、配慮がされてありまして、いろんな方の、はい。でですね、色弱者の方に対して、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーでは、配慮がされてまして、ですね、そのジーンですね、緑が、まあ、ちょっと僕もあんまりよくわからないんですけど、視認性が悪いらしくて、で、そのジーンにだけ、緑にだけ、その左下に丸がついてたんですけど、で、それだと、その緑以外の色が、そのわからないみたいな話ですかね。ちょっとうまく表現できないですけど、まあ、例えば黄色と茶色と青はどうやって見分ければいいのっていうことだと思うんですけど、で、その辺は、まあ、ちょっと有名なゲームだと、チケットトゥライドとかだとアイコンが違うんで視認できるようになってるんですけど、列車の色と、列車のアイコンですね。それがないと。で、それにどうも手入れをしたみたいで、今回のそのジャンプドライブでは、さっき言った色ですね。緑と、ごめんなさい、青と茶色と緑と黄色ですね。これそれぞれにマークがついているので、視覚的に認識できるようになってますね。あの、丸の位置を変えてるんですけど、まあ、すぐ見れば、その視覚的に認識できるようにはなっている、います。はい。でですね、まあ、それが大体のルールなんですね、ゲームのほとんどの。あとはちょっとカードの補充の時にとかあるんですけど、まあ、ちょっと細かい話なんで、一旦置いといて。でですね、なので、ルール自体は2ページしかないんですね、その、ジャンプドライブの。で、特殊効果については一切触れられた、まあ、ちょっと一部解決のややこしいやつは、コメントが書かれてるんですけど、あとはまあ見ればわかるでしょってことだと思うんですけど、まあ、例えばこのカード出していれば追加でカード得点がもらえるとかそういうのなので。でですね、あと最後にそのインタラクションについてなんですけど、ですね、そのザ・シティで、まあその問題っていうんですかね、問題として言われていたのは、そのさっき初めに話した内容なんですけど、要はその、インタラクションがほとんどないというところですね。なので、それを今回のジャンプドライブでは、その修正を入れて、他人のカードを参照するカードをたくさん入れたんで、それでそのインタラクションが発生するようになってますよっていうふうに、本人は言ってるんですね。なんで、まあ、割と信用していいと思うんですけど、最近のドラレモは。最近のって言ったらあれですけど、ですね、エイリアンアーティファクトで、まあその、オーブゲームっていう、ちょっと話が飛んじゃうんですけど、オーブゲームっていうルールがありまして、まあ目玉なんですけど、それがすごい頑張って作ったから、やってねっていうことだったんですけど、ですね、その、レース・フォー・ザ・ギャラクシーの特有の良さである、同時解決アクションではなくなってしまうんですね。オーブゲームを導入すると。手番制がなぜか導入されてしまって、そこで待ち時間が発生するようになっているんですね。で、まあ、ちょっと、すごく時間がかかるんじゃないかなということを掲示板で結構やり取りされていたみたいで、トム・レイマン自身も結構本人としては気にしてるみたいで、ですね、その、ゼノ・インベージョンっていう、その、レース・フォー・ザ・ギャラクシーの一番新しい拡張では、そのオプションルールですね。さっき言ったんですけど、AI で。インベージョンゲームっていう侵略ゲームですね。これについては、何でしたっけ、その、同時解決っていうのを守っているので、オーブゲームほど待ち時間はかからないと思うんで、ドヤみたいなことは書いてあったんですね。まあ、本人がドヤだったかどうかわからないですけど、まあ、とにかくそういうような内容が書いてありまして、で、それと似たような感じで、そのジャンプ、ザ・シティでは、まあ、そのインタラクションがない、うんぬんっていうのあったかもしれないけど、まあ、本人はないとは言わないと思うんですけど、あったかもしれないんだけど、今回の、その、しつこいんですけど、ジャンプドライブでは、 そのインタラクションが考慮されるようなカードの構成に変えたんで、まあそこも大丈夫だよっていうことを書かれていたので、まあそれだったら大丈夫かなっていう気は、まあしますね。うん。で、確かにですね、その一部のカードをが公開されてるんですけど、他のプレイヤーがうんぬんって結構書いてあるんで、それでですね、その、なんていうんですかね、その、まあ、ちょっとやりとりが発生するようにはなってるとは思います。ただ結局ですね、これ、ザ・シティなんで、要はカードの引き運っていう部分がどうしても否めないので、あんまり、その、他人とこうガーってやりとりして、その、みたいのはないと思います。あと、レース・フォース・ギャラクシーの、まあ、面白いところだと思うんですけど、そのフェーズの読み合いみたいな、その心理戦的なところですね。それは一切ないです。なくて、もう純粋に出したカードを参照して、あ、彼がああいうカードを置いてるんだったら、自分はこうしたら、まあ、妨害できるとか、得するとか、そういうやりとりですね。うん。みたいなデザインになってますね。うん。で、ゲーム自体は15分で終わるんで、すごい深いやり取りっていうんですかね。うん。そういうのは、ま、あんまりないと思いますね。ただ、かなり軽いので、まあ、納得いかなかったらもう一回ぐらいやればいいかなっていうぐらいのすごい軽いゲーム。まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシー自体もすごく時間慣れてしまえば、まあ、20分ぐらいで終わると思うんですけど、20分か30分ぐらいで終わると思うんですけど、それのさらに半分ぐらいになってるんで、相当ですね、軽いゲームに仕上がってると思います。本人も15分で終わるって言ってるんで、はい。で、ルール上にもですね、その、このゲームをプレイして、まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシーの導入に使ったらいいんじゃないかっていうようなことは書いてはありますね。なんで、やっぱり原点としては、原点というか、まあ、根底としては、レース・フォー・ザ・ギャラクシーを理解してほしいっていうのがあると思うんですけど、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーですね。ちょっと話最後軽くまとめますと、まあ、30分ちょっと超えちゃったんですけど、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーの方がどうも受けてるみたいなんですよ、世間的に。まあ、僕はレース・フォー・ザ・ギャラクシー派なんですけど、どちらかというと、原理主義なんで、はい。ロール・フォー・ザ・ギャラクシーは、そのレース・フォー・ザ・ギャラクシーがややこしいんで、簡略化して、で、簡略化したのを、ダイスで、その、要は運ですね。運をちょっと注入して、まあ、初心者にも入りやすくしたっていう、まあ、特殊効果自体も簡単にしてるんですけど、っていうもんだと思うんですね。で、それとはちょっと違うベクトルとして、まあ、カードマネージメント、ハンドマネージメントっていうんですかね、カードマネージメントっていうんですかね、なんかよくわかんないんですけど、まあそのカードのコントロール、調整カードのやりくりだけを、まあちょっと主眼に置いたゲームの簡略化版として、ジャンプドライブ、うん、を作ったみたいですね。で、もうベースなのはさっきしつこいんですけど、ザ・シティが元になってますね。はい。なので、まあ、一応僕、ザ・シティ、一応ってあれですけど、ザ・シティは買って翻訳とかしてるん、したんですけど、でですね、何でしたっけ、その、嫌いじゃないんで、うん。ただ、引き運のゲームであることは否めないと思いますね。で、それが、まあ、ちょっと改良されてるっていう風に、まあ、作者が言うんだったら、まあいいのかなっていう気がしますね。で、ギークレーティングを見てると、ザ・シティよりかなり評価が高いみたいなんで、まあ、レース・フォー・ザ・ギャラクシーよりちょっと低いぐらいですかね。なんで、結構好評な気はするんですけどね。なので、まあ、良さそうだなというふうには、なんとなくは思っています。はい。まあ、これぐらいで、一旦終了にしようと思います。はい。ご清聴どうもありがとうございました。